聖書の箇所をお読みいたします。エステル記6章の1節から14節まで。エステル記6章1節。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるよう命じた。そしてそれは王の前で読まれた。その中に、入り口を守っていた王の二人の宦官、ピグタナとテレシュが、クセルクセス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれているのを見つけた。そこで王は尋ねた。このことで栄誉とか昇進とか何かモルデカイに与えたか。王に仕える侍従たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭に誰がいるのか。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える侍従たちは王に言った。庭のあそこにハマンがいます。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者は私以外に誰がいるだろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってきて、また王の乗られた馬を、その頭に王冠をつけて引いてくるようにしてください。その王服と馬を、貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着せ、その人を馬に乗せて都の広場に連れて導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れ回らせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。ハマン、王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ、彼を馬に乗せて都の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い、急いで家に帰った。ハマンは自分の身に起こったことの一部始終を妻ゼレシと彼のすべての友人たちに話した。すると、知恵のある者たちと妻ゼレシは彼に言った。あなたはモルデカイに敗れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは敗れるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせて、エステルの設けた宴会に連れて行った。かつてクセルクセスがペルシャの王であった頃、ユダヤ人が滅亡の危機に瀕したことがあります。自分に敬意を示さなかったモルデカイというユダヤ人に激怒したペルシャの首相ハマンは、ユダヤ民族虐殺を画策したのです。ハマンは王を口車に乗せると虐殺の汚名を発布しました。ユダヤ民族滅亡の日は11ヶ月後に迫っていました。さて、そのハマンは、王妃エステルの宴会に招かれ上機嫌でした。宴会に招かれたのは王と自分の二人だけ。しかも二日も続けての宴会でした。ところが、一日目の宴会が終わり王宮の門を出ると、ハマンはそこにあのモルデカイが座っているのを目にします。あの男は目障りだ。あの男を見ると腹が立つと思ったハマンは、妻であるゼレシの提案を受け入れ、高さ50キュビト、22メートルにも及ぶ柱を立て、その上で、モルデカイを処刑することにしたのです。ユダヤ人虐殺の予定日までにはまだ11ヶ月残っていました。でもそれまで待つことはできませんでした。あの男だけはすぐに殺し、すっきりした気持ちで、2日目の宴会に出席したい。ハマンはそう考えたのです。モルデカイの命はこの時まさに風前の灯火でした。しかしそんな状況に変化が訪れます。 1日目の宴会が終わり、王は上機嫌で床に入りました。ところがどういうわけだか、その夜王は眠りにつくことができませんでした。そこでクセルクセ僧は自分の功績を記した記録の書を持ってこさせ、しもべにそれを朗読させたのです。ペルシャの王はしばしば記録の書を読ませることがありました。でもそれは単に自分の功績を確認し自己満足に浸るためではありません。王に忠実で功績のあった者にきちんと褒美を与えてきたか、それを確認するためです。ペルシャの王は常に暗殺の恐怖に怯えていました。そんな王たちにとって忠実であるしもべに褒美を与えるというのは自分の命を守るためにも不可欠なことだったのです。しもべはその夜記録の書を持ってくると、次々とこれまでの出来事を読み上げていきます。そして5年前に起こった王の暗殺未遂事件に差し掛かった時、王はハッとしてしもべに尋ねます。その時の功労者モルデカイには褒美をすでに与えているのか。しもべは答えます。3節、彼には何もしていません。王は急いで床から飛び起きます。そしてまだ夜も明けていないのに、自分の側近たちを探し始めたのです。4節、王は言った。庭に誰がいるのか。ちょうどその時、ハマンが王宮に来ていました。夜が明けたらすぐに王に会い、モルデカイを殺す許可を与えてもらおうと思っていたからです。王はハマンを呼び寄せると尋ねます。6節、王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。王はこの時、褒美の対象者が誰であるのかを言いませんでした。でもハマンはそれを聞き、それは自分に違いないと誤解したのです。今、このペルシャの国で王が褒美を与えたいと思うような人物は、私以外にいるはずがないとハマンには自信があったのです。それが自分のことだと思ったハマンは次のように王に提案します。その者には王服を着せ、王の馬に乗せ、都の広場に連れて行き、この者こそが王の栄誉にふさわしいものだと人々に告げ知らせてはいかがでしょうか。興味深いことに、ハマンはその者の位を昇進させてはいかがですかとも、その者に金銀を与えてはどうですかとも言いませんでした。それはその対象者が自分であると誤解していたからです。ハマンはすでにペルシャの首相であり、王の次に権威を手にするものでした。これ以上昇進することはできません。またハマンはすでに多くの財産にも満たされていました。先週の箇所5章の11節にはそのこともちゃんと記されています。つまり彼にはこれ以上の金銀財宝も必要ないのです。そこでハマンは地位でも金銭でもなく栄誉を求めたのです。王服に身を包み、王の馬に乗り、大勢の人々の前で、この者こそが王のお気に入りであると宣言される。そんな自分の晴れやかな姿を空想し、ハマンは微笑んでいたのです。ところが蓋を開けてみて驚きます。王からの褒美の対象者が自分ではなくモルデカイであるというのです。今日まさに殺そうと思っていたモルデカイに王が褒美を与えたのです。王はモルデカイに王服を着せると自慢の馬に乗せ広場へ連れて行き、この者は王の忠実なるしもべ、王のお気に入りであると人々の前で告げさせました。そしてその告げる役割を担ったのがなんとハマンだったのです。今日の箇所 10節と11節に記されている通りです。モルデカイを殺し、王からの栄誉も受け、2日目の宴に参加する、そんな素晴らしい一日となるはずが、彼にとっては最悪の日となるのです。12節後半、ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い、急いで家に帰った。家に戻ったハマンからこの出来事を聞いた妻ゼレシと友人たちは、すべての潮目が変わったことを実感しました。形勢が逆転したのです。しかもハマンの相手はモルデカイ、ユダヤ人です。ユダヤ人の神が背後にいると知って、妻や友人たちはハマンの敗北を予言します。13節、モルデカイはユダヤ民族の一人です。あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは敗れるでしょう。それを聞いてハマンはただうなだれていたのです。イスラエルの神と戦っても勝ち目はない、その通りです。であるならば一刻も早く悔い改め、神と和解すればよいのです。でも神はハマンには悔い改めの時間すら与えませんでした。14節は次のように記します。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきてハマンを急がせて、エステルの設けた宴会に連れて行った。ハマンには悔い改めようにも悔い改めの時間すら与えられなかったのです。確実にハマンは滅びへと向かっていました。そして一日も経たぬうちに、モルデカイを処刑するために準備したあの22メートルの柱の上で、ハマン自身が処刑されることとなるのです。この世は不条理なこと、不公平なことで満ちています。自分の力ではどうすることもできない、そんな事柄で溢れています。結婚式の時に描いたようには結婚生活はうまくはいきません。子供たちは願ったようには育たないのです。仕事では苦労を重ね、ある日突然私たちは病に襲われるのです。どれもこれも私たちの力ではどうすることもできないことであり、避けることのできない現実であり、そしてどれもが私たちにとっては決して嬉しくない事柄なのです。でもその中で神の御手は確かに働いているのです。その神の見えざる手は、それでも私たちを支え、導いているのです。私たち自身の力ではどうすることもできない、そんな一つ一つの事柄を通し、神はあらかじめ定めておかれたその祝福に向けて、私たちをそれでも導いているというのです。風前の灯火だったモルデカイの命、しかし神は王に眠れる世を与え、記録の書を読むように仕向け、その中に記されたモルデカイの業績に目を留めさせ、モルデカイの死ではなく命を、裁きではなく祝福と栄誉を与えたのです。絶体絶命の形勢を逆転し、モルデカイを救い出したのは、まさに神の見えざる手だったのです。そしてその同じ神の御手が、今も私たちを支え、私たちの歩みの中で確かに働いているのです。自分の力ではもはやどうすることもできない、そんな事柄の中で、神の見えざる手は確かに今も働いているのです。海行くとも山行くとも、我が玉の休み、いずこにか縁。478番を歌いながら、私たちをそれでも導いておられる 神の御手に全てをお委ねいたします。お祈りします。父よ、この世は不条理なことだらけです。この世は不公平なことだらけです。私たちの力ではどうすることもできないことに満ちています。そしてその中で私たちは暮らし、嘆き、悲しみます。しかしそのどうすることもできない事柄の中で、あなたの御手は働きます。風前の灯火だったモルデカイの命をあなたは救い、逆にモルデカイに栄誉をお与えになりました。そしてそのためにあなたが王に眠れぬ世を与え、記録の書を読むように仕向け、そこに記されたモルデカイの業績に目を留めさせたように、まさにあなたはすべてのことを導いておられます。私たちが起きる瞬間も、また眠りにつく瞬間も、家の内にあるときも、外にいるときも、何をしているときでも、そこにあなたの御手があることを覚えます。5年前、モルデカイは王の暗殺計画を未然に防ぐ大きな功績を挙げました。しかしその時モルデカイはその褒美に一切預かることはできませんでした。5年前、モルデカイが褒美に預からなかったのは、この日のこの祝福のためだったのかと、あなたの知恵と力とお導きに私たちは頭を垂れます。日々の歩みの中に同じあなたの御手が働いていることを感謝いたします。思わぬ出来事やどうすることもできない事柄、またさまざまな病の中で、私たちは時に前に進むことができなくなります。しかしそれでもそれらの事柄の中にもあなたの御手があり、あなたがそれらを通して定めた祝福に向けて私たちをも導いておられることを覚えます。父なる神様、殉教の時も逆境の時も嬉しい時も悲しい時も、そのすべてにおいてあなたのお名前を褒めたたえさせてくださいますように。父、子、聖霊なる三位一体の神の名によって祈ります。アーメン。